どうも、私が兄です。
どうも、石川ゼミルクです。
今回は君の名はの、ネタバレお便り会
はい
ということで、まあ、本来なら、まあ、ここに郷さんも迎えてやるべきなんですけど、まあ、急遽決まりましたんで、はい、まあ、お二人で、やっていきたいと思います。まあ、だから構成とか何も考えずにいきますんで、大した話にならない可能性もありますけど、
はい。
あの時話し忘れたネタなんかもできたらなと思いますんで。
了解でございます。
はい。じゃあもう早速行きましょう。
はい。
それでは始めましょう。兄の、いやさが今日。ここは引っかからなかった。
まあ、よかった。タイミングが取れない。
停止だ。耐えてよかったですよ。安堵で絵が出た。たまらんわ。はい。この番組は私、兄が毎回ゲストを呼んで、一つのテーマを好きなように、好きなだけ話すポッドキャストです。改めまして、どうもです。
どうもです。
まずね、はい、DM いただきまして。
はいはいはい。
巻貝さんから。アニメーション映画は、自分はストーリーより映像に見とれてしまい、筋がどうでもよくなる傾向があって、特に新海監督作品はそうです。水の美しさが際立ちます。うん、兄さんの小説を読んでから分かったという、考察は素晴らしかったです。ネットフリックスで、久保、KUBO 久保というストップモーションアニメ映画が見られますので、興味がありましたらぜひ、8月11日に日本テレビ系で放送されるようです。といただきました。
はい、ありがとうございます。
まず、まあ、アニメ映画に関しては、もうストーリーはあんまりどうでもいいと。
ほうほうほう。
どっちか言ったら、絵がどれぐらい綺麗かに、
うん、
注目するんで、
はい、
っていうことなんですけど、僕は逆ですね。僕はもう絵の綺麗さは、うん、綺麗であるに越したことはないけど、
うん、
ストーリー重視
です、ね。そうですね。僕はどっちかってそっちですね。
まあこれに関してはもう好みですよね。
うん、
うん。テイタンさんなんかは、
ええ。
何の話やったかな。ドラゴンボールやったか、ドクタースランプやったか忘れたけど、
ええ。
僕は、あ、ドラゴンボール、ドクタースランプか。僕はドクタースランプのギャグが好きって言ってたんですよ。
うん。
あれがめっちゃ面白くて、
うん。
絵が上手いとか、あんま考えたことがなかったと。
あ、
鳥山明の絵が上手いとか、そんなん考えずに、ただ単にこの人の、うん、センスがいいと。ギャグセンスが最高やと思って見てた。
うん。
絵が上手いっていうのはほんまに大きくなってからみんなが言い出して、あ、そうなんやって気づいたぐらいで。
あ、確かにそうっすね。
うん。
うん。
その、ドラクエのモンスターのデザインをするっていう時も、うん、絵が上手いから選ばれたというよりも、
うん、
キャッチーな、僕らに馴染みのある絵やから選ばれただけやと思ってて、
そうそう、
あれがいかに優れたデザインかっていうのは、下は後なんで、
ね。後々そうですね。
うん。ただ、テイタンさんは絵のうまさしか興味がなかったっていう。子供の頃から。うん。あの人のギャグはどっちか言ったら面白くないって言ってて。面白さよりも絵が綺麗でずっと見てたって言ってました。
やっぱ
ち
ゃうんですね。
だから見方はみんなそれぞれなんでしょうね。
ドラゴンボールなんてもう書きやすい、もう僕なんか書きやすかったんですよ。鳥山明の書きやすいなって、ちょっと舐めてたような言い方してました、してたぐらいですか、ね、
そうそう。あの人、だから絵描くのがめんどくさくて、
ええ。
いや、ま、ってか、めんどくさがりでスクリーントーンを貼らないっていうのが有名じゃないですか。
だいぶ完結にしていきましたね。
そうそうそう。うん、だから僕はどっちか言ったら手抜きの絵やと途中から思ってたんですよ。でも上手い人、で見る人が見ればあれはもう最高にうまいからあれができるんやっていうことなんですよね。
そうですよね。
綺麗さよりも僕はね、ドラゴンボールで感じたのは、
うん、
動きの速す、動きの分かりやすさ、
うん、
その小回りを見てて、
もう見やすいっすもんね。パパパパパパって。
要は、原画を見てるだけやのに、動画のように動いてるんですよね。
だってジャンプでドラゴンボールって、すぐ読み終わりますもん。
そうそうそうそう。
あっちゅう間にすげえ待っとるのに。
まあ、セリフも少ないんですけどね。
ただまあ、それでもすごく印象残ってますからね、めっちゃ。
そうですよ。流れるようにコマが進んでいくんで、まあ、その辺の、自然と見てた感じですよね。
うん、さっさっさっさ、あ、もう終わった、みたいな感じで。
うん、で、そこで、こう、君の名に戻ると、まあ、君の名は、僕はもうあくまで、絵が綺麗っていうのは途中で忘れてましたからね。絵が綺麗っていうよりも、ストーリーどうなんねやろうって。
まあ、そうですね。
うん。あの時も言いましたけど、その、ことの葉の庭に関しては、ずっと綺麗やなと思ってた、うん。その分ストーリーがあんまり頭に入ってこんかったんやけど、
うん。
絵が綺麗やな、絵が綺麗やなって思ったまま終わった作品なんですね、あっちは。うん、君の名は絵が綺麗っていうことを忘れてずっとストーリー追ってたっていう感じで。
うん。
うん、まあこの辺。
確かその、ね、
そうそうそう。それに一つとっても多分、巻貝さんの、味方と僕の味方。多分、この時確かテイタンさんも言ってたと思うんですけど、テイタンさんはとにかく絵が綺麗だったって言ってたし。
うん。
まあ、それぞれなんでしょうね。
そうですね。
うん。
なるほど、なるほど。
うん。あと小説読んでから分かったっていうのは、
ええ、
まあ、それぞれの一人称なんで、滝と、三葉の一人称でずっと描かれてて、大事なシーン、その三葉が最後に父親のとこ行って、
うん、
住民の避難をさせてほしいって願い出るところが小説に描かれてなかったと。
うん、そうなんですよ。
っていうことは、うん、あのシーンは、三葉ではなかった。三葉目線ではないシーンっていう考察をしたんですけど。まあ、ここ僕は、思いついたときに、
うん、
ガッツポーズでしたね。これ喋ったろう思って。
なるほど。僕も小説読んだんですよ。
うん。
まあ、読んだんっていうか聞いたんですけど。
あ、はいはいはい。
あ、確かにここに、思って、あ、ここのこと言おうたんや、思って。
でしょ、不自然でしょ、あこがないの。
そうなんですよ。
うん。それの説明をつけるためには、僕の説っていうのは結構有力じゃないかなと思ったんだね。
なるほど、なるほど。
うん、まあ、他の説もあるやろうけどね、いろんな説はね。
はいはいはい、はい
はい。あと、これまた話ずれますけど、久保。K-U-B-O で久保ね。
はい。
これ、ストップモーションアニメって言うんですけど、これちょっと検索してみたら、
うん、
ものすごいクオリティなんですよ。ほんまにストップモーションなんかなって思うんですけど。
ええ。久保？
うん。
久保の次は？
だけ。久保で出ます
って。あった、うん。久保日本の弦の秘密とかそういうやつですか？
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
これ、僕ちょっとさっきトレーラー見たんですけど、
ええ、
めちゃめちゃ綺麗でしたね。これ、ストップモーションということは、クレイアニメみたいなもんじゃないですか？
止めてちょっと動かして、また、動かしてみた感じで。
っていうイメージやったんですけど、
ええ、はい、
そうやとしたら、ものすごい動きが細かいんですよ。
ほうほうほうほうほう。
この髪の毛が揺れてるんですよ。はい、こんなんできるって思って、俺 CG ちゃうのって思ったんですけど、
ええ、
実際ここでもストップモーションアニメって言って書いてるから、え、すげえなと思って。
匠の技みたいな感じですね。
うん、で、まあ、アメリカの、なんちゅうとこやったかな。なんとかいうところが作ったんですけど、スタジオライカっていうところが作ったんですけど、
ええ、
完全な 和風の話なんですよ。日本絵巻っていうことで。
はいはいはい。
うん、で、これが今度、11日に、日本テレビ系列で見れると。
うん、はいはいはいはい。
うん、ちょっとチェックしてみようかなと。
なるほど。
うん。と思いますけどね、放送されるようですって書いてるんで。
はい、はい、はいはい。
それ以外は、ネットフリックスやったらいつでも見れるみたいですけどね。
またネットフリックスか。
そう。もうちょっとネットフリックス、なんとか、アマゾン、吸収してくれないですかね。逆にアマゾンがネットフリックス吸収して全部同じ、一緒くらいですかね。
まあ、熱力が強いっすね。
どっちかにしてほしいわ、もう。
ね、
困るわ、こういうの。まあ、ちょっとチェックしてみて、
はい。うん、
また、感想言いたいと思います。
はい。
じゃあ、こっから DM で。
はい。
どっからやろ。DM。
あ、パンタさん。
そうやね。ちょっと
待って。
あ、これね。じゃあ、DM ちゃう。ハッシュタグ。ハッシュタグの、パンタンさんの方お願いします。
はい、パンタンさんができました。212回拝聴。兄さんの双葉の考察が実に興味深いです。君の名は、ブルーレイで、ブルーレイディスク、まあ、ブルーレイで何回も繰り返し見た作品ですが、テレビ放映時の提供 CM の入れ替わってるも粋な演出でした。秒速5センチメートルは様々な思いはあるのを理解した上で、ピチさんの意見に一票投じます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
テレビ放映時の提供 CM? 入れ替わって、あ、これか。ソフトバンクとロッテが、ロゴが入れ替わってるってやつや。今見てます?
見てます、ね、あで、その辺で、
サントリーと日清もロゴが入れ替わってるの。
ほんまや。
うん、その、日清のその半円形の赤い楕円やのに、その中にサントリーって書いてて、で、うん、サントリーのロゴで日清って書いてたりとか。
ほうほうほうほう。おー、面白いことやってますね。
すげえな。
ここまで、やらすわけ、やらす、やったわけですね。
すごいですね。で、この時に、確かね、Z 回やったっけ、何やったっけ、Z 回じゃないか。間違えてたらあかんな。君の名は、あった。あ、Z 回やってるわ。
はい。
Z 回でね、の CM でね、超長い、長尺の CM やってたんですよ。
はいはいはい。
で、それが新海誠監督が手掛けた CM でね、フルアニメなんですよ。
はい。
めちゃめちゃ出来がいいんですよ。
なるほど。
勉強頑張ってる男の子と女の子、別々のところから同じ大学を受けて、合格発表のところで出会うみたいな。
いいな。
うん、こう二人がそれぞれ違う、場所で違う家で勉強頑張ってるシーンを並べて出してっていうすっげえいいんですよ。
ああ、いいです。キュンキュンするやつですね。
そう。女の子がまたね、その、すごい、何?真面目な感じやのに、ちょこっとだけ、こう、おちゃらけた感じを出すところがあるんですよ。親に向かってね。
はい、はい。
ところとか、すっげえ見応えのある CM なんですよ。
そう
なの。それフルで流してくれてね。
ええ。
うん、あ、これなかなか見応えあるなと思って。
はいはいはい。
うん。あと、この時ソフトバンクの白戸家の面々が入れ替わる特別バージョンやったりとか。
はい。
もうとにかく、うん、めちゃめちゃ力が入ってたんですよ、
この。ですね。ただの CM ですもんね、そこに手を加えてるわけですからね。
うん。あ、ほんで僕、これ知らんかったけど。
はい。
デビルマンクライベイビーの CM は、うん、特別映像として、俺の名はデビルマンだって言ってたみたいですね。
ほうほうほうほう。
うん。あと、政府広報の白石萌音が田舎暮らしの女子高生に扮したソサエティ 5.0 の CM とかもあったと。
ほいほいほいほい。
すげえな。もう一回見よう。飛ばしてたわ、この辺。
あ、それはもうテレビ版しか見れんもん。見れん。
うん、そうそうそう、ね。僕がこの日のやつを録画してたから。たまたま。
僕が iPhone 落としたから見えんかった
よ、ね。iPhone 関係ないですよ。その前に録画予約してたら見れたんです。うん。
ですね。
うん。
もったいないですね、その、そこだけの放映で終わらすの。
もったいないですね。
だからブルーレイに入れて、打ってくれたらよかったんですね。
まあそうですね。まあ、後ですけどね。ブルーレイ出てからですけどね。
あ、そっか。
うん。で、秒速5センチメートルは、
はい。
ピーチさんの意見に1票。
そうですね。
たまにピチさんとパンタンさんはこう、一致しますよね。
パンタンさんも僕として大人の恋愛をやっぱしてたんでしょうね。
まあこう言われるとすごい秒速5センチメートルがいいものに思えてしまうパンタンさんの不思議な力がありますよね。
何なんですかね。何味方につけたとはこの心強さ。
そうですね。うん、続いて、とめきじさん。
はい。
これ君の名は会が、まだ本編聞いてないですが、アマゾンリンクを見てさすがですっていうことで、
ええ。
まあ僕いつもブログ記事にアマゾンのリンクを貼るんですけど、その、
はい。
いろんな商品のね。
ええ。
君の名はブレレーとか、
うん。
まあ小説とかいろんなリンクを貼って最後の方に、
うん。
君の名は、この縄っていう、はい、漢字が、ロープの縄ね。
そうですね。
要は、ユアロープの方なんですね。
はい。
の小説。要は、官能小説。
うん。
の、リンクを貼ったんですね。
うん。
で、ちなみにこの下に、違うリンクなんですけど、これはただ単に紐なんですよ。
うん。
これも君の縄っていう、商品なんですけど、
はい。
ただの、SM 用の紐。
おもちゃですね。
を、売ってたんで、まあ、はい、ギャグのつもりで載せたって感じですね。
ブルーレイの方は載せてないんですか？
ブルーレイがね、
ええ、
なかったんですよ。で、あれ、あの時、
ええ、
収録終わった後で、まあ、その話になって、ええ
、はい。
ブルーレイありましたよね、そういえば、とか言って、
ええ。
エロビデオで、えらい話題になりましたよね、ってなって。
はい。
で、ピチさんが、はい。どうせ俺、その、どっかで見れるやろうと思ったから、ピチさんそれ見といてくださいって言って。
ええ。
で、言ったんですけど、その後、ゴーさんが、
はい。
その、直接また送ってくれたんですよね。
もう、あの、ダブル君の名を送っていただきましてですね。
うん、これも、トレーラー見たらすごい出来がいいっていうことで、
はい。
これはちょっとピーさんに見てもらって感想が聞きたいって言って送ってくれたんですよね。
ええ、はいはいはい、
うん。で、それを、
ええ、
送ってくれたということはアマゾンにあったはずなんですけど、僕検索しても出てこなかったんですよ。
ほいほいほいほい。
っていうことは最後の1個を手に入れたのがピチさんかもしれないですね。
ええ、そんなこと、そうですかね。
何部検索しても出てこなかったんですよ。まあ、もうさすがに今やったら入荷してるかもしれない。
ああ、ちょうどその時、いうことですね。
うん。
うん。まあ、これまたゴーさんにちょっと、いただきましてありがとうございます。
は
い、
まあ、ちょ、また話がそれますけど、ちょっとそっちの感想も。
そうですね。
はい。
はい。
配信できる程度の。
え、今です？
今、どうぞ。
配信できる内容ですか？
うん。
アニさんの官能小説とちょっと違うんでしょうね。
官能小説買ったっていうのはまだ言ってないから言わないで。
僕の方の君の名はですね、
はい、
スタートは、うん、空の映像から始まりまして、
うん、
で、まあ、和風の家の部屋で女の子が目覚めます。
そんなに事細かに言わっていいですよ。面白かったとか、アニメとどれぐらい寄せてたか。
で、まあ、ここ最初のところですか。
うん。
で、あれ、これ見たことある思いまして、
うん。
胸も揉み始めるんですよ。
うん。
で、そのまま、舌も触り始めて、
うん。
そのまま最後まで、楽しまれて、
うん。
目覚めましたね。
だから、こと細かに言わんでいいよね。これ、R してつけへんから。
あ、そうですね。うん、あと、結構アニメに寄せて、頑張って寄せとんですよ。
うん、
で、ノートに、広げたらですね、
うん、
私はスケベだって書いてあったりですね。
なるほどね。
で、ほっぺに、
うん、
エロって書いてましたね。
あ、なるほど。あ、まあ、うまい具合にパロディーしてるわけですね。
そうです。これ、見たからこそ笑えたんですよね。
なるほど、なるほど。
ただ、こっち目的で、本作知らず見たら、
うん、
どう思うかなと思いながら見ましたけど。
うん、
で、あとやっぱりありました、口上酒の下り。
はいはいはい。
これはきっちり、枠作ってやってましたね。チャプター作って。
うん、ああ、なるほどね、う
ん。内容はもちろん言えませんでしたけども。
はいはいはい。
で、まあ、何ですか、紐じゃなくて、
うん、
紐を絡めて、まあ、プレイしたり。
ああ、組紐。
組紐ですね。
うんうんうん、
その辺を絡めて組紐で、プレイして、で、最後、もう、急に、聖地巡礼になりまして、
うん、
階段、二人が出会って、君の名はって言い始めた、階段にシーンが映りまして、
うん
うん、で、組紐に縛られた主人公が出てきまして、
うん、
言葉は言わないんですけども、口パクで、多分君の名はって言っとるんですよ。
うん、
一人ですね、うん。で、そのまま空にこう、シーンが上がりまして、君の名はユアロープって出てきて終わりましたね。
なるほどね。まあまあ、かなりパロディー忠実にっていうか、その、そこまでそのストーリーは追ってなくても、
そうです
ね。ところどころシーンをパロディーしてる感じですね。
そう、オマージュと言いますかですね。
なるほどね。
結構頑張ってましたね。
はんはんはんはん。
ええ
ー。これは、単刀直に言うと抜けるか抜けないかで言うと、
すいません。抜けませんでした。
なるほどね。面白かったけどっていう感じですね。
そうです。その、やっぱりクソが入ってしまったら、ちょっと、萎えるじゃないですか。
そんなに詳しく言わなくていいです。
あ、ごめんなさい、ごめん
なさい。なるほど。はいはい、わかりました。まあまあ、面白かったら見る価値はあるってことですね。
あります、あります。はいはい、君の名を知っとったら、もうより一層面白いです。
なるほど。はい。
本気でふざけてますね。
あ、はいはいはい。
はい。
なるほど。で、まあ、ここの僕が載したリンクのね、小説の方なんですけど、
はい。
まあ、せっかくなんでやっぱ載したからには買わんとあかんかなと思って買ってみたんですよね。
はいはいはい。
うん。で、うん、読んでみました。Kindle で。これ、買った時ね、僕、ちょっとびっくりしたんですけど、Kindle で買ったら大体ね、Kindle っていうか、まあ、Amazon で買ったらなんか、メールアドレスに何々お買い上げありがとうございますって来るじゃないですか。
ええ。
これ買った時、このタイトル空白になってたんですよ。
ああ。気遣ってくれてますね。
すごいな、うん。そんなことあるんやと思って。
あ、ありますよ。
あ、そうなんや。
ええ。
あ、そういうの買ったことないから知らんかったけど。
その海外サイトとかでその契約した時とか、
うん、
そのサイト名がわかる。ダイレクトだったらわかるよ、わかる、やばいんですけども、それを濁す、他の人が見てもわからんように、うまいことやってくれてますよ。うん、
なるほど。
はい、うん。
で、まあ、買ってみて読んでみたんですけど、
ええ、
ピッチさん昔、官能小説なら小説でも読めるんじゃないかって言ってたじゃないですか。
ええ。
無理ですね、ピッチさんには。
え、その映像の方のユアロープとまた一味違うんですか？
そっちから話すると、全く関係ないです。
あ、そうなんです
か？タイトルだけやんって感じですよ。
あー。なるほど。
うん。もう、タイトル詐欺。
全然寄せてもない。
で
も、ただ単に、
うん、
ロープ絡みの何かっていうような感じですか？
ロープもほぼ出てこない。
騙されとるじゃないですか。
詐欺ですね。どっちか言ったらね。
あ、
ただ、うん、面白いか面白くないかで言ったら、まあまあ面白かったです。ファンタジー要素がちょっと入ってて。
はいはい、はい。
うん。落ち的には、まあまあ面白かった感じ。
おー、なるほど。
うん。うん、で、ピジさんがなぜ読めないかというと、
ええ、
あまりにも表現が堅苦しい。
あー、なるほど。う
ん、僕も官能小説ってね、初めてがっつり読んだんですよ。
はいはい。
まあ、雑誌とかにたまにね、載ってんのは読むことあるけど、
うん、
ここまで一冊小説を読んだのは初めてで、
うん、
あ、ピジさん無理やわと思って、表現がまず何言ってるか分からへんと思うんですよね。あまりにも難しい言葉使うんで。
ほんまにこう、文章で想像させて、その、うん、興奮させると言いますか、その気にさせるみたいな感じ、ね。
まあだから、何喋ってるような言葉で書いてしまうと、ほんまに、なんやろ、チャラチャラしてるっていうか、
うん、
どっちか言ったら堅苦しい言葉で書いた方が、
うん、
凄みが出るっていうか、想像する余地を作るっていうか、
なるほど、
だと思うんですけど、僕でも読めへん、この感じとかがあったんで、
はあ、はあ、
ピチさんには絶対無理です。
絶対無理ですね。
うん。
それ、ちなみに何ページぐらいあるんですか、これ。
多分200ページぐらいかな。
わお。きつ
っ。いや、でも、内容がわかればね。まあまあ、読めると思うんですよ。その、言葉遣いさえ理解できたら。うんうん、ストーリーは悪くないんで。
ほうほうほう、
うん、
ただまあ、言ったように、やっぱりタイトルだけいうことで、その君の名には全然関係ないこと
ですね。全然関係なかったですね。うん。
それはいかんですね。
うん。ただまあ、面白いか面白くないかで言ったら、まあ、面白かったのは面白かったんで、まあ、読んでみるのもありかなと思いますね。
もうやっぱ原作リスペクト感というのは、あの DVD の方が、
ね。ああ、それは圧倒的にそうですよね。
うん。
うん、はい。まあまあそんな感じです。
はい。
まあよかったら皆さん買ってみてください。
は
い、
そうですね。レンタルしますよ。
はい。で、続いて、ワットさんの方お願いします。
はい。ワットさんからいただきました。君の名は、海会長。入れ替わり者のラブコメのつもりで見に行って驚きました。あのズレは発明ですね。二人とも気づかないのは疑問だけど。天気の子はそれなりに面白かったけど、主人公が自己中&は破滅型すぎて感情移入できず。そして自分も秒速はダメです。二度と見た
くない。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ほら、ワットさんもこう言ってるじゃないですか。
おかしいな。ワットさん、
うん、
確か、君の声、声の形をおすすめされてましたよね。
うん、
声の形は OK で秒速がダメなんですね。
うん。
面白いですね。僕は逆でしたね。あ、ダメっていうか、心にズンと来たのが、声の形だったんで。
うん。
面白かったんですけども、何なんですかあれ、あれ、あれ、ホタルの墓を見るような形で、ちょっと、見たくないなっていうような感じだったんですね。
ああ、なるほど。
うん。
まあ、秒速はだから落ちですよ、すべては。落ちがもうダメ。気持ち悪かったんです。
なるほど。
うん。まあ、だから、そこの経験をしたことある人には刺さるかもしれない。だから、パンタンさんもそういう恋愛経験があったんかもしれないですね。もしかしたらね。うん。うん、
ですね。二度と見たくないって
感じ。いや、俺もそう思いましたよ。俺だってツイートしましたもん、珍しく。後味悪い言うてツイートしましたもん。
あららららら。
ああいうツイートすんのって多分珍しいと思います、僕は。うん。で、まあ、ラブコメのつもりで見たと。まあ、これは多分ほとんどの人がそうでしょうね。
そうですね。まさにそれです、うん、私も、うん。
で、ずれたのは発明で、うん。で、二人とも気づかないのは疑問。この辺話もしてましたね。
うん。
うん、それは気づくやろうと。
ですね。
曜日がまず違うし、
うん。
うん。で、お前ら学校行ってる日と、その、日曜日の日と、なんでそこのズレがわからんねんっていう思う、その辺でしょうね。
そうですね。
うん。あと、天気の子も、やっぱり、
はい。
入り込めなかったと。
うん。
いや、思い出したね、僕も。これ、ネタバレはちょっとしないですけど。
はい。
主人公の自己中っていうのは僕も思いましたね。
うん。
君の名はに関しては、
はい。
村じゃない、町か。町を救うための話。
うん。
で、三葉を救う話。人のためにやってたんですけど、天気の子はどうもそうは思えなくて、
うん。
うん、ちょっと子供っぽすぎたなっていう。
そうです。まあ僕もちょっと、天気の子あれが見まして、
うん。
うん。見ました。
いやね。そこまで言うたら言えよ。それほどやったってことね。
ちょっとファンタジーが強かったかなというような。
はいはいはい。
感じで。
うん。
やっぱりタイプ的には、君の名はの方が好きでしたね。
なるほどね。まあこの辺は好み分かれるところで。うん。
そうですね。
君の名はよりもいいという人もおったし。
そうですね、そうですね。
うん。それは、うん、ほんまに、秒速と声の形もそうで、ほんまに好みが分かれるところなんでしょうね。
うん。うん、まあそうですね、全部同じだったら、もう面白くないですもんね。いろいろな。
いやいや、誰が見てもおもろい方がいいとは思います。
あ、そうですか。あ、そうですか。
はい。
はい。
続きまして、アンセルさんからいただきました。君の名は会拝聴しました。風鈴の音について話がありましたが、あれって舞を舞ってる時に手に持っていた鈴の音かなと思いました。個人的には挿入歌のボリュームが大きいなぁと思いながら見ていました。というふうにいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。僕がその、すれ違う時とか大事なシーンで風鈴の音が鳴るって言ったんですね。
そうですね、僕はドキッツ。
うん。あれ、ピッチさんは聞いてて風鈴に聞こえました。
いや、風鈴には聞こえない。鈴の音ですね。
ああ。アンセルさんも、 舞を待ってる時の手に持ってた鈴じゃないかって言ってあるんですけど、うんうん、僕がなぜ風鈴って言ったかというと、
ええ、
君の名はテレビ上、テレビ放映のやつを録画してたんで、
ええ、
字幕が出せたんですよ。
ああ、はいはい。
字幕をずっと出してたら、
ええ、
あの、音符、風鈴の音って出てたんですよ。
はいはいはいはい。
だから、公式が言ってるんだと思うんですよね。あれは風鈴だと。
はい。じゃあなんで風鈴なんですか？
で、これがね、
ええ、
あの、まあ、ハッシュタグはついてないんですけど、フェザーノートさんがこの配信音直後ぐらいに、
ええ、
風鈴の音は、リングはベルだっていう、言ってはったんですね。
はい。
で、リングはベル、どういうことやろうと思って。
リングはベルってあの歌ありますよ。
どういう歌？
ですね、テイルズオブ、テイルズオブなんちゃらの主題歌だったんですけど、ボニーピンクが歌ってるんですよ。英語名の名前がリングアベルだったんですよ。あれ何ちゅう名前だったっけ？
それは今なんか関係あります？
いや、今リングアベルだけ思い出しただけです。
この話となんか関係あるなら言ってもいいですけど。
いや、ないと思います。
はい。
言っちゃってください。
これ、リングアベルをね。
はい。
ちょっと調べてみたら。
うん。
これは要は、一つの、言葉として意味があって、以前聞いたことがある、思い出させるっていう意味があるらしいです。
ほうほうほう。だからすれ違った時になったということですか。
っていうことみたいですよ。すごくないですかこれ。フェザーノートさん何者やって感じじゃないですか。
いや、フェザーさんっていつものことじゃないですか？
そうですけどね。そういう人なんですけどね。要は、あれはまあ風鈴とは言わず、まあベルが鳴ったっていうことを言いたいんやろうけど、ベルが鳴ったイコール以前聞いたことがあるとか思い出すっていう意味があるらしいんですよ。
はあ。
だから、すれ違った時に鳴るんですって。
なるほど。そう言われたら納得ですね。
ねえ。
ええ、
ベルが鳴ったら、以前聞いたことがあるっていう意味、どういうことって思いますけどね。英語考えた人、どういうことってちょっと聞きたくなりますよね。うん、そういう人もすごいな。そこまで意味を込めてあのベルを鳴らしてる。
まあ、そう言われたらそうしかないですよね。
でまあ、そうでしょ
う。
う
ん。
すごいなと思いましたね。
さすがフィルダーさん。
うん。で、あと、アンセルさんが挿入歌のボリュームがでかいと。
ああ、でかいですね、あれ。
ああ、でも僕は映画館で見てて、
ええ、
全然違和感はなかったですね。大きくていい感じはしました。だから、主題歌が始まった感じがしたんで。
ああ、いや、僕確かに声が最初ちっちゃくて、ちょっとテレビのボリューム大きいしとったら、
うん、
曲流れて、もうでかでかでかってちょっと落とした記憶ありますね。
ああ。
で落としたら今度始まったらまた声がちっちゃいんですよ。またちょっとこう上げてみたいな。
あ、テレビやとそうかもしれないですね。
ええ。
うん。映画館で見てると別に音がどんだけ大きくても大丈夫なんで。
あ、まあそうですね。
うん。要は PV みたいなもんですよ。うん、歌が流れてる後ろで、ちょっと役者が喋ってるぐらいの感じ。
うん。それは確かに僕は。アンセルさんと同じ意見ですわ。思いました、
うん。僕はここには違和感なかったけど、まあ言われてみればそうかもしれないですね。テレビで見るとね。
うん。
うん、はい。じゃ次、ソレトさんの方お願いします。
はい。ソレトさんがいただきました。君の名は、震災後文学であると言われます。3.11 で多くの人が亡くなりました。自然の脅威は恐ろしい。あの綺麗なティアマト彗星も、恐ろしい災害を招きます。君の名は助けられなかったたくさんの人たちを、せめて作品の中では助けてあげたいと新海監督は思っていたのかもしれません。
思ってくれたのか。
思ってくれたのかもしれません。水星の名のティアマトですが、RPG 好きなら聞いたことのあるドラゴンの名前。元はメソポタミア神話の怪物ですが、多くの魔物の母で、イレブンの魔物を産んだと、イレブンですよ。11?
なんでイレブンに限定したんや。何 ?FF11 に出てきましたそんな。
そうかな思って。
出たかな思って。11の魔物を産んだとあり、ティアマト彗星が割れていく、いくつもの流星になるところが、
割れて、いくつもの。
彗星が割れて、いくつもの流星になるところが、それと関わりあるのかも。もしくは、あと数回は地表に落ちるかも。最後に、アニさんの解説、考察、とても素晴らしかったです。こんなにも深く読み解くなんて、やはり、ここの先生に言ってましたかね。これからも配信楽しみにしてます。
国語の先生に言ってたってどういうこと？
そういうことですよ。
そういうことじゃない。もっとちゃんと見て。
え？あ、国語の学校ですね。
台無し。
こんなにも深く読み解くなんて。
ソルトさんのボケ台無し。
やはり、国語の学校に行ってましたね。これからも配信楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
すいませんね、ピチさんがね。せっかくボケてくれたのに。
なんで先生言うたよ。
君の名が震災後文学であると言われていると。
はいはいはい。
震災後文学っていう言葉も初めて聞きましたけど。
ですね。
まあそういうのがあるんだよね。震災後文学。なんじゃそれ。
いろいろまた考えたことじゃないですか。
そうですね。震災の影響を受けて、の文学、
うん。はい。
まあ、例えばどういうことかわからんけど、まあ、今のところ分かってるのは君の名はそういうことなんですね。うん、まあ、勇気づけるっていうことなんですか。
ああ、なるほど。
うん。まあ、ティアマト彗星が震災と、被らせてるってことでしょうけど。
うん。そうですね。ほんまは助けられなかったんですけども、まあ、作品の中では助けてあげたいという。監督の思いがあるということで。
うん、あるかもしれないだけで、それは考えてたかどうかわかんないんじゃないですか、
うん、
明言してるかもしれないですけど。
はい。
うん。まあ、そう思ってくれてたら素敵な話ですよね。
うん。
直後ぐらいに公開されたんですかね。
でもこれ聞いて素敵やな思いましたもん。
これがほんまやったらね。それわからんけど、うん、うん。まあまあ、そう、やっといいですよね、この。うん、確かに、ね、実際助けられなかったものを、もう一回やり直したことで助けれたわけやから。
そうです、そうですね。
うん。まあそこで、要は世界線が分岐して、
はい。
そのまま助けられなかった世界と、助けれた世界が分岐したかもしれんから。
うん、
もしかしたら 3.11 もどっかで分岐して助かってる世界もあるかもしれない。
あるかもしれない。あー、また深い考察できましたね。さすが、国語の学校に行っておりましたね。
恥ずかしい言い方せんといてくださいね。そんなつもりで言ってませんから。
あ、はい、
はい。あと、彗星の名前のティアマトが RPG 好きなら聞いたことあるドラゴンの名前。
そうですね。
うん。あ、知ってたんですか？
いや、もちろんですよ。
なんで言わないんですか？
いや、よう思ったってたんですけど、これマジで。いや、ちょっとこう、あんま突っ込まれてもあれかなと思って。
何できたんですか？
うん、ファイファンにも出てきますし。
ドラゴンで？
ええ。あと女神転生でも悪魔としてなんか出てきたような記憶がありますよ。ティアマト。
悪魔？はいはいはい。
ええ。
そうですね。僕もこれ調べたんですよ。一応ティアマトの意味はね。
はい。
ドラゴンという説もあるけど、
ええ。
ドラゴンは、まあ、あくまで仮説であって、
はい、
有力な説ではない。最近では否定されてるっていうのを書いてあったんですよ。
はいはいはい、はい。
だからあっこでは言わなかったんですけど、
ええ。
まあ、もしかしたら、そういう説、一つの説として、新海監督はここに取り入れたかもしれないですね。
うん。
うん。その、ティアマト彗星とドラゴンと滝を全て結びつけたかもしれないですね。
すげえな。
うん、で、この、11の魔物を産んだ、つまり、いくつもに分かれたと。
はい、11って。なんで11みたいな。
ね。
びっくりしたよ。
知ってたら分かるよ。11に出てきたということ。知らんけど言っちゃったの。普段、英語を喋らないピッチさんが。
11ってやっぱ11って言いたくなるんですよね。ドラクエもそうですし。
そうですか？
はい。
あなたよく 12とかは、言わないじゃないですか。
12じゃないですか。
12とは言わずに12って言
ってます。12って言ってますよね。うん、
下手したら20って言いますからね、12のこと。
ああ、びっくり。
はい。で、はい、まあ僕の考察が素晴らしかったと言ってくれて、
う
ん、最初の配信直後はあんまり誰も言ってくれなくて、パンタンさんぐらいしか言ってくれなくて、滑ったんかなと思ったんやけど、まあここに来て皆さん言ってくれるようになって、はい、
うん
うん、ちょっと胸を撫で下ろしましたが、
はい、
ほんまにビビってたんですよ。あれ、調子乗りすぎたかなと思って。
動きがちょっとなかったもんですね。
うん、なんやろ、調子乗りすぎて、
ええ、
うん、もしかして、途中から聞いてないんかなとか、いろいろ考えてしま
って。どうやってキリッてしたところで何も反応なかった寂しさですね。
そうですね。最近その反応の少なさがちょっとね、目立ってて、うん、あんまり刺さってる人が少ないんかなと思い始めて、この前のドラえもんとかね。
はいはいはい。
あれも反応少ないんですよ、なんか。
ああ。
うん、ちょっと、うん、どうしたらいいかが、今、迷路に入ってます、今。はい、まあまあ、でもこうやってね、はい、褒めてくれて、助かります。
はい。
続きまして、トヘロスさんからいただきました。君の名は、テレビ放送をさらっと見た程度でしたが、配信を聞いて、こんな複雑な設定や深い考察があるとは、次に見る機会があれば視点が変わりそう。ティアマトというと FF やオーガシリーズのドラゴン系モンスターの印象。そこにもちゃんと意味があったんですね。納得。個人的にはピッチさんの RPG ビタイアンがしっくりきました。そんなん言ったっけ？
確か言ったような気がします
。覚えてない。あの世界で勇者が覚醒し封印された姫君を救う RPG。道中クエストでは周りの人たちを叱るべき行動へと導く。しかし勇者の歩むのは辛く厳しい長い道のり。それでも一歩ずつ歩んでいく。最後まで諦めない強き心で。っていう。
な、最後、まさに最後のシーンじゃないですか。
こんなことピーチさん言ってましたっけ？
なんか RPG みたいやんってのは最後の盛り上がり方？は、なんか言ったような。
なんか言ってましたね。ここで言ってましたっけ？
確か。
こう言ってくれたらわかるんだけど。
ああ、最初のこの一文字しか言わない。見たいやんで終わりますから。
RPG かって思いましたかね、僕はね。
見たいやんって終わるからダメなんですね。この、トウヤさん言ってくれたように、ここまで言うと、なるほどっていうことになるわけですもんね。
だどっちか言ったら僕は、アドベンチャーって感じがしてたんで。
ああ。
うん。トヘロスさんの説明で、ああ、なるほど、勇者の物語っていう意味はわかるなと思ったけど、
うん、
どっちか言ったら僕はアドベンチャーを想像しましたね、ゲームとしたらね。
ああ、やるや
る。うん。時間巻き戻るとか。
ああ、まあそうですね。
うん。って考えるとそうだったんでね。
うん。
うん。あと、オーガシリーズにもティアマトは出てきたんですね。
多分。
だゲーム系ではドラゴン、ティアマトイコールドラゴンっていうのが定説になってるかもしれないですね。
うん、
僕が調べたときは、あくまで汗、まあ、一つの仮説だったんで、
はいはいはい、う
ん、可能性は低いみたいなことは書いてあったんで。
うん。
うん、なるほど。じゃあ、ピーチさんのやつお願いします。
はい。違うと見て考えてありました。早速、ゴーさんの紹介してくださったアプリで、小説を聞きながら配達に行ってきます。読み手も声優のパクロミさんなんで、またいい。仕事しながら賢くなるなんて。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
何を聞いたんでしょう。
これは、ゴーさんから紹介してもらった、読むやつですね。AUDBU?
ん？
なんちゅう名前だっけ？OD だ、オーダブル。
うん。
オーダブル
だ。オーディブルじゃない？
オーディブルという、うん、読んでくれる、小説読んでくれるアプリですね。
うん。
これを落とさせてもらって、その中に、うん、小説、君の名はとかもありましたんで、新海さんの作品とか結構あったんですよ。
これはと思って、まずは小説君の名を、購入というかダウンロードして聞きました。
うん。
うん。ものすごい良かったです。
これ読んでくれたのが、パクロミさん、はい。
パクロミさんです。
パクロミさんって何の人？
え？声優さんです。
何の声優さん？
有名なところで言いますと、兄さんが、あ、ターン X のロラン、製薬ですね。
ターン X って何？
ターン A ガンダムですね。
それ俺が知ってると思います？
あ、見てないですか？
うん。
あと、7の7役ですね。
あー、アニメは見てないな。
あとは、兄さん知っとるような何があるやろ。
いや、その名前はピッチさんから前聞きましたけど、
ええ、
何を役をしてるんかなと思って。
で、このパクロミさんって、まあ、結構もうベテランな方で、要は、大人の女性であるとか、少年役であるとか、いろいろな声色使われてるんですよ。
あー、ワンピースのマダム・シャーリーをやってるんですね。
あ、想像できます？
なんとなく。
で、その人が良かったということは、要はですね、やっぱり、その、要は、滝の時は滝の声。
うん。
で、女の子の時は女の声代わり、声を変えて喋ってくるんですよ。
なるほど。
で、おばあさんの時はおばあさんの声。妹の時は妹の喋り方になるんですよ。で、うん、多分これアニメや映画の後ですから、映画の声優さんに寄せた喋り方してくれたんですよ。
うん。
だからすごくこう、感情が入りやすかったですね。
うん、うん、うん。
うん。絶対あれ寄せてくれてましたね。
なるほど。
だから多分、僕が小説読んだ時、誰が喋ったのか、どの情景なのか多分分からんと思うんですけども、
うん、
これだったら、あ、これは今、滝くんの状況だな、とか、すごい分かりやすかったです。
ああ、なるほどね。
はい。
うん。まあ、ほんまにドラマ CD。
そうです、まさしく。
うん。なるほど。で、
これに、秒速5センチメートルもありましたし、うん、天気の子もあったんですよ。
うん。
だからもう次々読みたいのがあったんですよ。
聞くだけやけどね。
だからこれは僕にはぴったりだなと思って、ちょっとしばらく、うん、続けていこうかなと思ってますね。
6時間33分。
そうなんです。そこが問題なんですよ。多分、兄さんとかパパって読める人は、多分6時間もかからんでしょう、
うん。まあ小説読むだけやったら、
うん。
まあまあまあ6時間はかからんにしても、まあ、そうやね。そこそこはかかるとは思いますけど。
それがやっぱりその読み手のスピードなんで、まあもちろんそのアプリ内で倍速もできるんですよ。
うん。
うん。ですけどまあ読み手のスピードなんで、多分イライラとか、うん、時間ない人に関してはちょっと難しいかもしれないですね。
ああ、なるほどね。確かに。
ええー。だって他の先に10時間とかありましたし。
まあ確かにね。情景描写を全部口で、説明するわけやから、それは時間はかかるやろうけど。
確かにアニメより詳しく説明してるとこもあったりですね。
うん。
ああ、なるほど、なるほどのもありましたね。
うん、うん、うん。
で、あとレビューで、やっぱり、声色がアニメ見た人から来た人に関しましては違うって、そこに、ちょっと低評価つけてる人もおりましたね。
ああ、そうですね。だから、もう一個の外伝小説、アナザーバウンドやったっけな、は、上白石萌音さん。
そうです、そうです。
でしょもんね。
あっち楽しみなんです、あっちはつって。ただ、こっちはこっちのパクロミさんの方もすごく良かった。もう慣れてきたら最後はもう本当に、もうそのままが普通に聞こえましたね。
うん。
うん。
なるほどね。そっちの外伝の方はね、最初の方は、あんまつまらんかったですね、読んでて。
あ、あいさん、文字の方で読んだわけですね。
そうそう。章立てで書いてあるんですけど、うん、1章、2章、3章は、いまいちでしたね。わ、勝って損したと思ったんやけど、最後の双葉の話になるんですけど、双葉のところがめちゃめちゃもろくて、
うん、
もうこれだけでええやんって思ったぐらい、これだけ出してくれたらええのにと思ったの。
もう来月それ行きますから。
あ、はいはい。まあ、しかも上白石さんが呼んでくれるんやから、
そうです。
めっちゃいいと思います。
サンプルはちょっと聞いたんですよ。
うん。
だからこのアプリは本当人は選びますけども、僕はバッチシなアプリです。
ああ、なるほどね。
もっといろんなものを読みたくなりまして。
うん。
ちょっと小説を今度聞いていこうかなと思っておりますんで。
ああ、これちなみに月1本でしょ、ええ、無料は。
そうなんですよ。
で、1000、
500円。
500円かかるんでしょ。まあ他にも無料のやつはあるんでしょうけど。
今回はその、君の名は6時間だったからまだいいんですけど、
うん、
多分、アニさんのさっき言った外伝のやつとか、1、2時間だったんですよ。時間みたいな。はいはい、まあ、短い思って、
うん。
それで1500円ちょっと高いな思ったりしたんですけど。
ですよね。
ただまあ、ずっと続けるわけじゃないんで、とりあえず読みたいもんだけ、わかった、新海さんの作品は、見ていきたいなと思って、その秒速と、
買ったらいくらなんですか、
ちょっと高めでしたよ。2000円とか3000円ぐらい。
あ、マジで。
やっぱり声が入ってるんで、声優さんの。
マジで。
ええ。
厳しいな。
ただですね、アンナさん。小説を全部読んどんですよ。
いや、それは、そうだと思いますよ。その、声優さんの仕事としては大変な仕事だと思います
けど。すごいと思いますよ。多分、一回通して読まんとわからんでしょうし、多分失敗もあるだろうし、相当な能力かかっとると思うんだけどね。
うん。
うん。
まあ、わかりました。どういうサービスかはわかりました。
はい。
うん。まあ僕は自分で読みたいと思います。
はい。
これ、ネタバレお便り会とか言ったけど、全然ネタバレお便りが来てなかったんで、ものすごく、大行なやり方をしましたけど、大したことない会となってしまいました。
じゃあ、一個だけ天気の方いいですか？
ネタバレで？
ネタバレなしで。
じゃあ、どうぞ。
まあ、カットになるかもしれないんですけども、
うん、
これも、君の名はユアロープと同じように、
うん、
あっち方面もありました。
はい。うん、まあ、カットですね。
ガオ
はい、エンディングでーす。
はいはい。はい、
まあ、新海監督に関しては、まあ、こんなところで、他の作品もね、
はい。何
やったっけ、ジブリそっくりなやつもあったんですよ。
おー。
何やったっけな。星を追う子供や。
あ、知らないですね。
これ、その、最初の方を見てみたけど、
ええ、
めちゃめちゃジブリを意識してましたね。
ああ、そうなんですね。
うん。だからジブリ好きにはおすすめかもしれんけど、俺は途中でなんかあんまり入り込めなくて止めてしまいましたけど、
はい。
時間もあんまなかったんで。
うん。
他にもね、新海監督の作品いろいろあるんで、
うん、
まあ、アマプラからは消えてしまいましたけど、
はい、
見れる方は、うん、他もチェックされてみたらどうかなと。
うん。
うん。
こう、今年入って新海誠作品何個もゲットしたことか。
うん。
うん。本といい DVD で、まあ DVD はあれですけど。
ああ、そうですね。
うん。
あれ、俺、いっぱい話し忘れがあったはずやってんけど、
思い出せない、滝くんみたいな感じですか目覚めたら、何か思い出しそうなんですけど。
記憶から消えていく。日本ファルコムは、大学の時にバイトしてたみたいですね。で、そのまま正式に入社して。
すごい、よくそういう話聞きますけど、
うん、
いいですよね。そう簡単にバイトから社員になれるんですね。
まあ、才能あるからじゃないですか。
ああ、やっぱそうですよね。うん、
それはオープニング任されるぐらいやから。
あ、バイトからですよね。やっぱり、うん、そうか、そうか。ただ僕はもう、やらしくドラクエにかかりたいがって、スクエにバイトさせてくれって言って、すぐ社員になれるわけではないですよね。
うん。そりゃそうでしょう。まあ、だからファルコムが、それぐらいアットホームな感じだったんかもしれんし。
うん。
うん、まあ、そんな感じかな。まあ、次回作があれば、はい、まあ楽しみなとこですね。
今別にアナウンスはないんですか、
うん、今のところはないですね。うん。
4年に1回とか5年に1回とかそういうペースとかでも別に決まっとるわけじゃないですね。
君の名はから天気の子は3年ですね。天気の子が2019なんで、
うん、
ペース的には来年ぐらい。
うん。
あ、琴の葉の庭からも3年やったから、星を追う子供からは2年。
やっぱその3、まあ、3、4年ペースですか。
まあ大体そんなもんですね。うん。うん、まあ、まあ次回作に期待と。
はい。
いうとこですね。
はい。
はい、わざわざ分けるほどでもなかったなって感じですが、はい、こんな感じで終わっていきます。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、やさが .pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさが今日、お相手は、兄と、
石川とみにくでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。